く弾んだもんなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、今日も元気にオープンなのだ。今日は2025年6月12日木曜日なのだ。あっという間に木曜日で、週末ももうすぐそこなのだ。今日もね、みんながきっとなるほどなのだって思うような、今注目の AI 技術のトレンド記事を僕ズンダモンが分かりやすく、そして楽しく紹介していくのだ。さて、それでは早速今日の目玉コンテンツ、トレンド記事の紹介に移るのだ。今日はとっておきの記事を全部で3本用意したのだ。どれもすごく興味深い内容だから、ぜひ最後まで楽しんでほしいのだ。まず1本目なのだ。 AI 領域における組織の強みを生かすアーキテクチャ設計という記事なのだ。これは AI シフトさんが開発している企業向けの AI エージェント構築プラットフォーム AI ワーカーのお話なのだ。開発チームと AI チームがどうやって協力して組織の強みを最大限に生かすアーキテクチャを作っていったのかという内容なのだ。昔はね、AI チームの研究力がプロダクトの強みだったんだけど、2024年からの LLM、 つまり大規模言語モデルの進化がすっごく早くて、 AI チームの研究と外地場がちょっとずれちゃった時期があったらしいのだ。開発チームは LLM の API を組み込むことに集中してたから、 AI チームとの連携も難しくなっちゃったみたい。でも2025年になって AI エージェントがすごく注目されるようになったのだ。 LLM だけじゃなくて、いろんなツールと連携したり、記憶を管理したり、もっともっと複雑な要素が必要になったのだ。だから開発チームも AI の専門知識に、 AI チームも開発のやり方に踏み込む必要が出てきたんだって。そこで彼らがどうしたかというと、まずね、開発チームと AI チームを統合して、それぞれの得意なことを活かせるようにしたのだ。それから開発言語をタイプスクリプトに統一して、知識共有や開発スピードを上げたのだ。あとはマストラっていうフレームワークを採用して開発を早くしたんだけど、この分野って変化が激しいから、特定のフレームワークに頼りすぎないように、大事な部分は独自に作って将来にも備えているのだ。そして最後はフィーチャーフラグっていう新しい機能を素早く試せる仕組みを入れたのだ。これのおかげで AI エージェントの振る舞いを一新するプロジェクトもたった1ヶ月でリリースできちゃったんだって。すごいのだ。この記事のまとめとしてはね、 AI エージェントの開発では、開発チームと AI チームがお互いの領域に踏み込んで協力し合うことがとっても大事ってことなのだ。そのためには柔軟な設計と、このフィーチャーフラグみたいに早く検証できる仕組みが、市場の変化に対応してプロダクトを成長させる鍵になるんだって。なるほどなのだ。僕も技術室にいるから、チーム間の連携って本当に大事だなって思うのだ。特に AI みたいな変化の早い分野だと、みんなで手を取り合って新しい技術をどんどん試していくのが一番の近道なのだね。フィーチャーフラグってまるでズンダアローみたいに新しい機能がリュンと飛んでいくイメージなのだ。開発も楽しくなるのだ。続いて2本目なのだ。エージェントディベロップメントキットによるエージェント開発入門という記事なのだ。これはね、新人エンジニアさん向けに LLM、 つまり大規模言語モデルを基盤にした AI エージェントを開発するための入門ガイドなんだって。LLM って単に質問に答えるだけじゃなくて、もっと複雑なタスクもできるエージェントとして機能するために大事な技術がいくつかあるんだよ。それは情報検索 RAG、 リトリーバル、オーグメンティド、ジェネレーションとファンクション、コーリングなのだ。 RAG はね、 LLM が持っている知識だけじゃなくて、 外のデータベースとかウェブ検索とかから最新情報を取ってきて、それを使って回答を生成する仕組みなのだ。これがあると LLM の知識をリアルタイムに広げられるから、もっと正確な情報を提供できるようになるんだって。そしてファンクションコーリングは、 LLM がユーザーの言いたいことを理解して、その意図に従ってイブのツール、例えば API なんかを呼び出して特定の処理を実行する能力なのだ。例えば東京と京都の気温差を教えてって聞かれたら、 LLM が自分で気象情報 API を呼び出してデータを取ってきて計算して答えてくれるんだって。これらのエージェントを効率よく作るために Google さんが提供しているのが、エージェントディベロップメントキット ADK なのだ。 ADK はね、エージェントを作るのに必要な機能をもっとシンプルに使えるようにしてくれるから、開発者さんが複雑なプログラムを直接書く手間を減らせるのだ。さらにね、ADK を使うともっと複雑なエージェントの形も作れるのだ。例えばサブエージェントっていう考え方があって、これは特定の専門知識とか機能を持ったエージェントをいくつか用意して、ユーザーの質問の内容に合わせて一番最適なエージェントに仕事を振り分けることができるのだ。あとエージェント ASA トゥールっていうやり方もあって、別エージェントをまるで一つの道具みたいに扱って他のエージェントから呼び出して使ったりもできるんだって。作ったエージェントはエージェントエンジンを使ってデプロイ、つまり公開できるのだ。それから他の AI エージェントとの連携を簡単にする A2A エージェント2エージェントサーバーと組み合わせたり、 AGNTSPAC みたいなプラットフォームに登録して使ったりすることで、作ったエージェントが活躍する場所を広げられるのだ。 OARAG とかファンクションコーリングとか、まさに AI が賢く振る舞うための心臓部みたいなものなのだね。積んだもんも積んだアローで悪いものをやっつけたり、みんなに積んだ餅を配ったりするのだ。 AI エージェントもいろんなツールを使って人間が助かることをたくさんしてくれるってことなのだ。まさに現代のスーパーヒーローなのだ。さあ最後3本目なのだ。 AI エージェントカーサーデカワルカイワツマネジメントの実践論という記事なのだ。これは AI を搭載したコードエディタカーサーを使って開発組織のマネジメントをどうやって効率化していくかという内容なのだ。 AI の活用って聞くとコードを書くのを手伝ってくれるってのが最初に思い浮かぶるかもしれないけど、この記事ではね、それだけじゃなくて開発プロセス全体AI を導入することの大事さを強調しているのだ。記事の筆者さんはね、開発プロジェクトにかかる全体の時間を分析すると、実際にコードを書く開発フェーズ以外の部分にたくさんの時間が使われていることを指摘してるのだ。これらの開発フェーズ以外の課題に AI を導入することで組織全体の生産性をぐーんと上げることができるって言ってるのだ。カーサーを活用した具体的なマネジメントのやり方としていくつか紹介されてるのだ。まず一つ目はマネジメントの知見蓄積とワークフロー化なのだ。日業務で得られる情報や知識をちゃんと整理してカーサーの自動化機能ルールズっていうのを使って月次の工数計算とかライセンス費用計算みたいな決まった業務を自動化できるんだって。でもね、チームの経験に従った判断とかメンバーとの深い対話が必要な1-on-1ミーティングなんかは AI に任せないで人間がやるべきだってちゃんと注意もしてるのだ。そして2つ目はエンジニアが開発に集中できる環境づくりなのだ。マネージャーさんがエンジニアさんに質問する手間を減らして エンジニアさんが本来の開発業務に集中できるように AI を活用するんだって。類推見積もり、この機能を作るのにどれくらい時間がかかるっていうおよその見積もりを AI にか、この似たようなコードを分析させて算出できるのだ。コードベースからの仕様に自動抽出、 AI にコードを解析させると API の仕様とかデータベースの構造とかビジネスのルールを自動で文書にしてくれるんだって。投資工数の分析、エンジニアさんがどの作業にどれくらいの時間を使っているかを AI で分析して、本当に開発業務に集中できているかを確認できるのだって。これらの活用で AI はコードを書くだけじゃなくて、書類選考の効率化、要件定義の叩き台作成、会議の改善、テストンの自動化など、開発組織のさまざまな業務に貢献して全体の生産性を向上させると締めくくられているのだ。お、これはまさに積んだもんの技術室でも取り入れたいのだ。開発ってコードを書く以外にやることがたくさんあるから、 AI がそういうところを手伝ってくれるのは本当に助かるのだ。特に類推見積もりとか使用自動抽出とか、マネージャーさんの手間も省けて、エンジニアさんは自分の得意な開発に集中できるのだ。積んだもんももっとみんなが楽しく働けるように AI を活用するアイデアを考えていくのだ。さて、あっという間にエンデイングの時間なのだ。今日は AI 領域における組織の強みを生かすアーキテクチャ設計のお話と、エージェントディベロップメントキットによるエージェント開発入門、そして AI エージェントカーサーで変わる会話マネジメントの実践論の3つの記事を紹介したのだ。どれも AI 技術が私たちの働き方をどう変えていくか、その可能性を感じさせる内容だったのだね。 AI は積んだもんが持ってる積んだアローみたいに、使い方次第でものすごく強力な味方になってくれるのだ。この番組、株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局では、みんなからの感想やこんなことを知りたいなっていうお便りをいつも募集しているのだ。僕のズンダ持ちパワーの源にもなるから、どんなことでも送ってほしいのだ。今日は木曜日だからまたすぐ会えるのだ。次回もみんなにとってためになる、そして楽しい AI のお話をお届けできるように、ズンダモン一生懸命準備するのだ。それでは、お相手弾んだもんだったのだ。みんな、またねー。